毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、パーソナリティの飯田実です。この時間は岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今回お招きしましたのは岡崎市民病院皮膚科統括部長でいらっしゃいます西原春奈先生です。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テーマが夏に多い子どもの皮膚疾患。いつもは西原先生は皮膚科にいらっしゃる。
あ、そうです。はい、はい、
どういった治療が多いですか、夏になりますと。
ですね、はい、あの皮膚科って夏が一番忙しい科なんですけども、あの夏になると、いろんな生物が活発に活動してくるっていう、あの時期でありますので、そのいろんな生物に対しての感染症であったりとか、あとはまあ虫刺されとか、蛇とかハチとか、そういう生物によるあの皮膚障害が出てくることがたくさんあります。
その中でも、はい、今日は子どもさんについてということで伺っていきます。夏に増えてくる子どもの皮膚疾患についてここでお話しいただきたいと思います。
はい、
大人もね、夏になりますとどこかに出かけなくなりますけれども、当然ながらお子さんもそうですよ ね、
そうですね、
家族で出かけたり、お子さんだけで出かけたり、いろいろしますけれども、現状どうなんでしょうか。
そうですね、夏って気温が高くなってくるっていうことと、汗をかきやすくなってくるっていうことと、夏休みになりますので、キャンプとか虫捕りとか水遊びとか、そういうアウトドアでの活動をする機会が多くなると思います。でそのことによって増えてくるような皮膚疾患がいくつかあります。
詳しく教えていただけますか。
まず気温が高くなることによって生じやすい皮膚疾患についてお話しします。気温が高くなってくると、汗をかきやすく皮膚が蒸れやすくなりますので、高温多湿の環境では皮膚に感染するカビの一種であったりとか細菌の一種の活動が活発になりますので、さまざまな感染症を起こしやすくなります。
先生、まず夏に汗かくっていうと、私たち例えば汗毛だとかね、
そ
っちの方に意識いくんですが、菌も活発になるんですか。
そうですね、汗毛とか、アトピー性皮膚炎のあの悪化っていうのを元にして、そこに菌がくっついてしまって、で、いわゆる飛び火って呼ばれるような細菌感染症になることはよくあります。
飛び火ってね、かきむしると別のところにブツブツできるっていうのですよね。
そうですね、
あれ菌が原因だった
んですか。そうなんです、その表面の湿疹に、細菌が感染して、それが書くことによって周りに広がってしまうっていうのが飛び火の本体です。
そうだったんですね。よく書いちゃいけませんって言われて、
そうですね、
小市民なもので、蚊に刺された時には、十字にこうね、
そうですね、
気を紛らわせるためにやってましたけれども、
そういう虫刺されとかでも書き壊してしまうと、そういう原因になったりする可能性もあると思います。
これお子さんは特に起こしやすい。
そうですね、子供さんっていうのがまだ皮膚が未発達であるっていうことがあって、皮膚が薄いっていうことと、まだ感染症に対しての反応っていうのが大人よりも未発達であるっていうので、感染を起こしやすくなります。
そうなんですね、例えばちっちゃいお子さんでも、言い聞かせてもまだわからない、
そうです、
乳幼児ですと、
そうですね、
ミトンの手袋とかして
ね
書き壊ししないように知ってましたけれども、よくよく言い聞かせてやめてねって言わないといけないですね。
そうですね、なかなか、大人でも書くのを我慢するのは難しいので、お子さんに我慢してっていうのはなかなか難しいことではあるんですけども、予防としては毎日きれいにお風呂で洗っていただくっていうことと、あとは普段のスキンケアですね、保湿をしていただくっていうスキンケアを十分にしていただくのが一つは予防にはなるとは思いますけども、
スキンケア、そちら の、 保湿の方は思い至りませんでした。
先ほども言ったようにお子さんの皮膚っていうのはまだ大人に、 比べて未熟ですので、皮膚が薄かったりとか乾燥しやすかったりということがありますので、はい、トラブルを起こしにくい肌にするという意味で正常な皮膚を整えるという意味では、はい、スキンケアが非常に大事になってきます。
このスキンケアについては後ほどまた詳しく伺います。はいはいはい、今挙げていただいたのが、はいはい、かき壊しなどによる飛び火ですとか、はいはいはい、虫刺されですけれども、はいはい、その他はいかがですか？
そうですね、あとは、感染症の一つとしては、水虫であるとかカンジダっていうものであるとか、はい、あとはデンプっていうものであるとかのカビの感染症っていうのも夏になると非常に多くなってきます。
で、はい、
デンプとは、はい、デンプっていうのがですね、はい、マラセチアっていうカビの一種が皮膚に感染する病気なんですけども、はい、ですね、首の前であったりとかちょっと汗をかきやすいような、胸の前胸部って呼ばれるところとか、はい、背中のところに赤い、ですね、赤だったり白だったり茶色だったりするんですけども、小さい、はい、色のついた、はい、斑点みたいなやつがたくさんできる。
はいはいはい、それは盛り上がってるんですか？それとも
ですね、そんなに盛り上がってないんですよ。はいはいはい、
それも自己申告してもらわないと、はい、
そうですね、自己申告で言っていただいたら、はい、調べたらカビがいるのでわかります。
なるほど、
はいはいはい、
これはどういう感じの症状になっていくんですか？
ですね、だんだん広がってきます。はいはいはい、で、これ何でしょうかっていうふうに見せていただいたら、はい、デンプだったっていうこともこの時期はよく見られます。
いくつぐらいのお子さんが多いんですか？
はい、大人もなることあるんですよ。
全然
デンプの前はいはいはいはい、
じゃあもうとにかく年齢関わらず、
そうですね、はい、そうですね、水虫とかそのカビは年齢関わらずなることがあります。お子さんでもなることがあります、
ね、そうですね、
はいはいはい、
結構中学生ぐらいでも水虫さんかかる方いらっしゃいますよね。
そうですね、はい、そうですね、
大変です、
はい
はい、
あとはおむつをつけてるお子さんの場合は、おむつ の接触部分に一致してカビが入ることもありますので、
はい、おむつかぶれとはまた違うんですか？
そうなんですよ、そうなんです。おむつかぶれっていうのもそのおむつ の,、はい、尿とか便とかがくっついてるところに湿疹が起きることがあるんですけども、はい、それとちょっと似たように見えるんですけども、カビが感染してカンジダ症であったりとか白癬って呼ばれるものであったりとかが起きることもありますので、はい、治療が全然変わってきますので皮膚科で診断してもらう必要があると思います。
ですから私たち見てね、はい、ついついこれはおむつかぶれでしょうと思ってしまうんですが、はいはい、もしちょっとどうかなと思ったら皮膚科に行くのが一番いいってことですね。
そうですね、そうですね、早めに皮膚科に行っていただくのがいいと思います。
はい、これ重症化するとどうなるんですか？
重症化するとですね、そうですね、カビの場合は重症化するとだんだん広がってきて、他の、お腹であったりとか背中であったりとかそういうところまで広がってくることもなくはないです。はいはいはい、で細菌感染症の場合は、はい、全身に広がっていくと、発熱が出たりとか、はい、全身症状が出たりするようなこともあって、その場合も入院して抗生剤の点滴が必要になるってこともあります。
これね、痒いの大人も辛いですけども、はい、お子さんより一層 かわいそうですよね。
そうですね、
辛くてずっと泣いてて、はい、眠れなくてっていうこともあるかもしれないです。そうですね、はいはい、もう早めが一番ですね、はい、さて続いて、予防のため、はい、それから治療のためにも、はい、どんなことに気をつけたらいいか、ここからはスキンケアのお話を、
そうですね、
はい、具体的にお願いします。
先ほどちょっとお話しさせていただいたんですけども、はい、皮膚疾患の予防としても治療中の場合もスキンケアというのは非常に重要になってきます。
はい、
で具体的には洗浄ですね、入浴の時にきれいに洗浄してもらうということが大事になるんですけども、
はい、
方法としましては泡立てた石鹸で撫でるように優しく、でシワの内側ですね、首とか脇とか足の付け根とかのシワの内側もきれいに洗ってください。はい、また、洗った後は洗浄剤がきれいに流れるように十分に吸いでいただいて、きれいなタオルで拭いてください。
はい
はい、
この時の使う石鹸なんですが、特に何か注意はありますか？
そうですね、 特にあの指定はなくていいと思います。あ、はい、あのまあ、子どもさん用の石鹸だったりとか、はい、そういうふうに書いてるものっていうのは大体低刺激で、あの、まあ、弱酸性で、はい、あの皮膚に刺激があまり出ないようなものがを売ってることが多いので、そういうものを主に使っていただいたらいいと思います。
そうなんですね、はいはい、たまに薬用ですとか殺菌っていうものがあるんですか。
そうですね、薬用とか殺菌を使うことにはそんなに意味がないと思ってます。
そうなんですか。
はい、はい、洗浄剤を使うことに意味があると思います。はい、あのかえって薬用とか殺菌っていう成分が入っていることによって、はい、あのかぶれてしまったりとか、はい、あの刺激が強くて、あの、はい、それ自体が湿疹の原因になるってことも時々あるので、あの必ずしもそういうものを使わなくていいと思います。
はい、まあ、とにかく泡立てて優しく洗うということと、はいはいはい、洗い流しですね。
そうですね、丁寧に洗い流してもらうことと、はい、あとは先ほどあのお話した通りでスキンケアですね、はい、あの保湿をしっかりしてもらうことが大事かと思います。
夏場ですと、はい、あの汗かくと汗もになると思って、はいはいはいはい、ベビーパウダーを使うことが結構あるんですが、
なるほど、なるほど、はい、あ、そうですね、ベビーパウダーそんなにおすすめはしてないですね。はいはいはいはい、あの汗をかくこと自体はすごくいい面が多くて、そうなんです、はい、あの汗そのものが保湿になるっていう側面もありますし、はい、汗の成分が殺菌成分が入っているので、殺菌になるっていう側面もありますし、はい、あの皮膚の状態を正常にあの整えるっていう作用もあるので、汗をかくことそのものはあのむしろ奨励してます。
そうなんですね、はいはい、私たちが子どもの頃は、はい、もう、 あのうちの母ですとか祖母が、はいはい、天花粉天花粉って言ってとにかく粉をはたきまくっていましたけれども、
ね、あのまあ、蒸れた状態でそのままにしておくっていうのは、はい、あの先ほどの感染症の原因にはなるとは思うんですけども、うん、必ずしも粉ではたいてもらう必要はないのかなとは思います。
そうなんですね、はいはい、まあ、さすがにそんな過剰にはね、はい、昔ほどは、ね、真っ白になるまではなってないですけれども、ね、はいはい、ちょっと多少サラサラの方がいいのかなと思ってます。逆に保湿の方が大切なんですね。
そうですね、あのスキンケアっていうあの、はい、のが大事かなと思います。はい、
そのスキンケアなんですけど、はいはい、もうとにかくちっちゃい子って汗かきじゃないですか。どのぐらいの頻度で、
あ、もう1日1回で構わないんじゃないかと思います。
そうなんですね、
はいはいはい、1日1回きれいに洗ってもらって、はい、あのきちんと保湿してもらえば十分じゃないかと思います。
わかりました。はいはいはい、じゃあもう例えばお昼寝からね、はい、冷めてびしょりじゃないと言って、はいはいはい、何度やらなくてもいいってことですね。
そうですね、まあ、アトピー性皮炎とかちょっと乾燥傾向のある方は1日2回を推奨してますけども、はいはい、健康な方であれば1日1回きちんとやってもらえばいいんじゃないかと思います。
そうですね、はいはい、じゃあまあちょっと汗びしょりになったら、はいはいはい、あの清潔な、
そうですね、風とかで、そうですね、清潔なタオルでポンポンポンって上から優しく拭いてもらうっていうのは有効だと思います。
わかりました、はいはい、その他、はい、あの先ほどおっしゃっていた、はい、その飛び火なんですけども、はいはいはい、なっちゃった場合、はいはい、とにかくちっちゃい子ね、辛いから感じそうになりますよね。
もう飛び火になってしまったら、はい、もう抗生剤の飲み薬を飲んでもらうのが一番いいと思います。はい、なのでもう病院を受診して、ね、もう早めに、はい、対応した方がいいと思います。
それでもなお夜になって、はい、眠ってる間に無意識に書こうとするじゃないですか。
そうですね、
ああいうのって何か防ぐ手立てってあるものですか。
そうですね、はい、あの冷やすことは奨励してます。あ、はいはいはい、髪に対しては、はい、あの、はい、うん、は
い、結構、はいはいはい、そうですね、冷やすと割とかゆみが去りますから。
そうですね、
まあ、大人でもやりますからね、
はい、そうですね、そうですね、はい、冷やすことは奨励しますね。あとはですね、はい、ちょっとですね、まあ、あの覆ってもらうようなあの、はい、その優しい布みたいなやつがあるので、そういうのを、はい、あの紹介することもあります。はいはいはいはいはい、はい、
まあ、とにかくお医者さんにちょっと相談してみるっていうことですね。
そうですね。
はい。そう、お薬飲んでね、あの痒みも全部去ればいいですけれども、はい、必ず症状ばかりではないですね。
ちょっと良くなっていく間がちょっと痒いんですけども、あの治療が入ればだんだん良くなってきますので、
はい、はい、かさぶたになった時も痛い、あの痒いん
ですね。そうですね。
さて、まあ、何よりもやっぱりそういったね、一番味の原因を作らないことっていうのが大切だと思います。はい、汗もに関しましては、はいはい、まあ、あのきちんと清潔にすること、はいはい、でその他で、はい、原因としてはさっきおっしゃったような虫刺されなどがありますよね。はい、
そうですね、
はいはい、特に野外で何か、はいはい、 こうレジャーをするときなどに気をつけた方がいいことがあればぜひ教えてください、はいはいはい、
そうですね、はい、ちょっと一番最初にもお話した通り、まあ、夏場になるといろんな生物の活動が活発になるので、はい、それらによっていろんな疾患が起きることがあるんですけども、はい、まあ、屋外で活動するときに気をつけてほしい疾患としては、まあ、そんなに緊急性が ないものから、はい、割と緊急性があってちゃんと病院を受診しなきゃいけないものまでいくつかあると思うんですけども、まあ、まず、まず緊急性が高いというか病院を受診した方がいいものと本当に刺されないように噛まれないように気をつけてほしいものとしては、
はい、
まあ、蜂とマムシとマダニ
があるかなと思います。これ大人も注意ですよね。
そうですね、そうですね、そうなんですけども、はい、お子さんも、はい、まあ、蜂に刺されたりとかマムシに噛まれたりとか、うん、マダニに噛まれたりとかこの時期あることが多いので、はいはい、気をつけてほしいと思います。
特にマダニに関しては最近よく言われていますよね、
はいはいはいはい、そうですね、はい、まあ、マダニがまあ、マダニに噛まれるといくつかも問題が起きることがあるのが、
はい、
まあ、一つ大きいのがマダニが持ってる感染症があることがあるんですね、
はい、
全てのマダニが持ってるわけでは全然ないんですけど、たまにちょっと厄介な感染症を持ってることがあって、
はい、
それに噛まれると感染症に罹患してしまうことがあります。で、まあ、夏場にその感染症自体が多いわけではないんですけど、
は
い、どうしても屋外活動をするとマダニに刺される機会が多いので、
はい、
ちょっとそれを気をつけてもらわないといけないかなと思います、
はい、よくこのマダニに刺される、
はい、
まあ、噛まれた時
は、はいはいはい、
そのまま来てくれって言われるじゃないですか。
そうですね、はいはい、そうですね、マダニに刺された時って、はい、マダニってなんか尖った口を持ってて、はい、それが、皮膚に刺さって、でそこから血を吸うんですけども、はい、その口のところをセメントみたいなもので固めてしまうんですね。
マダニ自身が
ってことですか？マダニ自身がセメントの物質を出して、はい、固まってしまうんです、
はい、
なので自分でプチって取ったとしてもその口が皮膚に残ってしまうことが結構多くてですね、
はい
はい、でその口が残ってしまうとその後で痛みが残ってしまったりとか、そのコリコリっとした出来物が残ってしまうことがありますので、
はい、
まあ、口ごと取るっていうことが望ましいんですね、はいはい、なので病院に来てその口ごと取る方法がいくつかあるので、
はい、
そのやり方をやった方がいいっていうのが一つあります。
なるほど、
はいはい、あともう一つとしては先ほど言った感染症の問題があるので、はい、すぐに症状が出てくるわけではないんだけどちょっと遅れて、まあ、2週間以内に症状が出てくることがあるのでその時にはすぐ受診してもらわないといけないっていうその対応ですね、
はい、
をお話しさせてもらうっていうことになります。
うん、はい、マダニがいそうなところは、はいはい、長袖長ズボン。
そうですね、その通りです、はいはい、まあ、まあ、虫もダニもそうですけども予防としては一番大事なのは、はい、物理的に防御してもらうことが一番大事になりますので、
はい、
まあ、熱中症の予防っていうのも大事なのでその辺難しいところではあるんですけど、そういうやぶの中であったりとか屋外で活動するときには長袖長ズボンで覆ってもらうのが一番の予防法になります、
はいはい、まあ、接触冷感の手袋とかもありますんでね。
そうですね、
はい、そうしたもので完全防備ってことですよね。
はい、そうですね。
他にはいかがですか？
あ、そうですね、
はい、
まあ、まあ、怖いのが、まあ、蜂ですね。一つ蜂があるんですけども、
はい、
特に怖いのがスズメバチです。ですね、一番怖いのがスズメバチで、
はい、
まあ、蜂に刺される被害が多いのが7月から10月って言われてるんですね。
まさに今ですね。
まさに今ですよね、
はい、
で、まあ、特にスズメバチ、まあ、蜂で刺された時に一番怖いのがアナフィラキシーショックっていう激しいアレルギー症状を起こすことがあるんですけども、
はい、
特にスズメバチが一番アレルギー反応を起こしやすいって言われてるんですよね。
はい、1回目より2回目
って言われますね。そうですね、その通りですね、
はい
はいはい、なので2回目刺されないように気をつけてほしいっていうのと、あとは、まあ、スズメバチは結構巣の近くに行くと襲ってきますので、
はい、
巣に近づかないということと、巣が近くにある場合業者に行って撤去してもらうっていうことが大事かと思います。
はい、いそうなとこには近づかない、はい、
そうですね、はいはい、
まずここですね。
そうですね、
はいはい、緊急性がそれほど高くないものもあるんですか？
蜂の場合、蜂はですね、
蜂は大体全部だね。
ですね、スズメバチと、はい、アシナガバチはそのアナフィラキシーショックを起こす可能性があります。
はい、
はい、ミツバチとかの場合はほぼ大丈夫だと思います。
そうなんですね、
はいはいはい、
まあ、それでも痛いですからね、
はい、そうですね、はいはい、遅れて腫れてくることはありますけども、
はいはい、わかりました、
はいはいはいはい、
何に刺されたかっていうのはまず覚えておかないといけない。
そうですね、そうですね、はい、
先生その他いかがでしょうか、気をつけるべきことありますか。
そうですね、はい、はい、そうですね、まあ、あとはマムシですね、マムシの、はい、もう気をつけてもらわないといけないんですけども、はい、まあ、マムシに噛まれた時に命に関わるということはほとんどないんですけども、はい、まあ、とにかくパンパンに腫れる、はいはい、片腕全部腫れたりとか、足が全部腫れたりとかすることもよくあります、はい、で、まあ、たまに命にかかることもあって、腎臓に障害が起きた時に命にかかることがあるので、はい、まあ、輸液を、点滴をたくさんすることによってそれを予防することができるんですけども、はい、なのでマムシに噛まれたら必ず病院を受診してください。
わかりました、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
マダニ、マムシ、はい、そして蜂ですね、
はい、そうですね、はいはいはい、
最後になりますが、はいはい、ラジオの前の皆さんに一言、はい、メッセージお願いします。
はい、まあ、まあ、夏になっていろんな活動されること自体がとてもいいことですので、はい、万が一いろんなことが起きたらすぐに皮膚科受診するようにしてください。
はい、はい、いざという時にはもうやっぱり専門家ってことですね。
そうですね、
はい、はい、今日は夏に多い子どもの皮膚疾患について伺いました、はい、皮膚科統括部長の西原春奈先生でした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
次回は9月19日木曜日を予定しています。テーマは認知症かもしれないけれどみんないい人たちばかり。ご出演は認知症看護認定看護師の太田秀幸さんです。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。西原先生本当にありがとうございました。
ありがとうございました。